恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いつも語っていることなんですが、キリスト教というのはキリストご自身です。私も18の時に教会に行った時、本当にですね、どんなみんな習慣があるんだろう、どういう風にすればいいんだろうと、外側のこと、表面的なこと、人間的なことにばかり気を使って、そのことで疲れるようなことがあったんですが、しかしキリスト教というのは教えではありません。何か立派な教えがあって、その教えを一生懸命守ればいい、そういったものではないのです。キリスト教とはキリストご自身です。イエス・キリストというお方がどういう方であるかを知り、その方に出会い、その方と触れ、その方を愛し、その方と共に生きていく。キリスト教とは一言で言えばキリストご自身です。しかしそうは言っても、今の時代イエス・キリストは見ることができないじゃないですか。キリストと出会うと言ってもイエス様いないじゃないですかと言うかもしれません。イエス・キリストに出会う方法は聖書の言葉によって出会うのです。またこうした説教を通してキリストの言葉によって出会うのです。そうするとまたある人は、いやいや、今の時代もっといい方法がありますよ、そんな言葉だけで出会わなくてもビデオという方法があって、ビデオの映像によってキリストに出会うことができるじゃありませんか。確かにイエス・キリストについてのビデオ、特にジーザスっていうですね、この映画は非常によくできた映画で、無駄なことが全然なくて、聖書の言葉だけで、そして全世界で、特にですね、東南アジアとかアフリカとかそういったところで、このジーザスという映画によって大勢の人たちがイエス様に導かれているというニュースがあります。確かに映像は素晴らしい力があるでしょう。しかし気をつけなければいけないことは、映像によってイエス・キリストにもっと触れるという言いながら、実はそのことが本当の意味でイエス様に出会う妨げになることも多くあるのです。旧約聖書の中に出てくるあの預言者サムエルさんが、イスラエルの次の王様を選ぶためにエッサイという人の家に使わされました。エッサイの子供の中から次のイスラエルの王様を選ぶっていうので、サムエルさんはエッサイの家に行って、お父さんエッサイに、あなたに子供がいますか、どうぞその子供を順番に私の前を通らせてください。長男のエリアブさんがやってきたとき、実にたくましい、王様にふさわしい人だったので、心の中でサムエルは、ああこの人だとですね、こう言おうとした。その瞬間神様からお声があって、しかし主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見る。イエス様がもし、ここに姿を現されたとしたら、私たちは、その上辺をですね、やっぱり見てしまいます。髪の毛の色とか、目の色とか、鼻の高さとか、声の調子とか、肌の色とか、背の高さとか、どんな洋服を着ていたとか、どんな雰囲気があったとか、そういうですね、きっと、イエス様のそういう外側のこと、表面的なことに、心はいっぱい奪われてしまうでしょう。もしイエス様いなくなると、イエス様かっこよかったなんてですね、そんな話で持ち切りになるでしょう。神様は私たちにも上辺ではなくって、その心を見るようにしてほしいので、それは人に対してもそうであり、イエス・キリストに対してもそうであってほしいのです。人に対しても 私たちはどうしてもその上辺で人を判断してしまいます。しかし、私たちは上辺で人を判断しないように、見えているところで人を裁かないように、私たちの見えない部分に人の本当の姿がある。神様に対しても同じこと、イエス・キリストに対しても同じことを望んでおられるのです。ですから、パウロも第二コリントの5章16節でこう自分自身のことを言うのです。ですから、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロはかつては人間的な標準、すなわち上辺でイエス・キリストを見ていました。上辺といえば、イエス・キリストはナザレの男だ。大工のせがれだ。兄弟がたくさんいる。自分自身も大工をしていた。貧しい、どこの馬の骨かわからない、どこの学校を出たかわからない、そういう男だ。パウロが知っていた人間的な標準はそのようなものでした。ですからその標準によって、上辺によってイエス・キリストを裁いて、十字架にキリストをつけることの、やっぱり賛成者だったわけです。しかし、もはや人間的な標準で人もキリストも見ない。聖書は、まさに私たちにイエス・キリストの心を見せてくださる本です。不思議な具合、私たちは聖書によってキリストの上辺を知ることができません。イエス・キリストの生涯を描いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書を読んで、どこを調べてもイエス・キリストの人間的な要望とか、そういったことまるでわからない。ただ一箇所、そうかなと思うのは、キリストは年よりも老けて見えたというところです。イエス・キリストに対して、まだ30そこそこのイエス様に対して、ユダヤ人が、あなたはまだ50にもならないのに、というところがあります。30歳の人に50にもならないのにっていうのは、ちょっとおかしな表現です。ですから、イエス様は、その雰囲気からして堂々としていたために、年よりも老けて見えたのかもしれません。でも、まるでイエス・キリストについて、人間的な私たちが普通、人について知りたいこと、沈黙しています。そんなことは、知らなくても良いと言わんばかりです。しかし、聖書を通して、イエス様のお心、イエス様のご人格に、私たちは触れるのです。同時に聖書を通して、そんなイエス様によって、その見てによって練られていく弟子たちの姿も見ます。そして、その弟子たちの姿の中にありありと自分自身、私たち自身の姿がそこに映っているような気がするのです。弟子たちはいつまで経っても物分かりが悪い。不信仰で、臆病で、自分勝手。ああ、そこに私がいるとですね、皆さんが弟子たちの姿を見ると、自分をそこに見るでしょう。そうすると、ああ、弟子たちをイエス様がその見てで練られたように、この私をもイエス様は練っていてくださるんだな、ということを聖書によって知らされるのです。特に、今私たちがずっと連続して学んでいる、今日は第86回目。このヨハネの福音書、それは特別に、聖書の中でも、イエス・キリストのお心のあり方が、ありさまがよく描かれている福音書です。それも、特にイエス様のお心にある思いを、もうありったけさらけ出しているように語られた、最後の晩餐での記事に、多くのページを割いています。ヨネの福音書は全体で21章まであります。イエス・キリストの生涯を描く21章のヨハネの福音書の中で、なんと、この最後の晩餐、あと数時間で逮捕されて十字架につけられるというその直前の最後の晩餐の記事を13章から始めて17章まで、13、14、15、16、17と5章も使うのです。全体の中の章にして4分の1ほど、ページ数にして約5分の1を最後の晩餐のイエス様のお言葉お姿に割くのです。 これは不思議です。誰かの伝記を書いて、その伝記の4分の1を最後の夜のことに費やしたら、この伝記はちょっと変わった伝記だと思うでしょう。でもヨハネはそれをするのです。それほどに、いかにイエス様がこの最後のギリギリの場面で弟子たちに語るべきことがあったか、私たちに伝えたいことが多くあったかを示しています。今日は読んでいただいたように16章の25節から33節までですが、実は最後の晩餐の記事は17章まであると言いましたが、17章はご覧になってわかるように全体がお祈りです。大祭司の祈りと呼ばれるイエス様のお祈りの章ですので、弟子たちに対して語られたのは今日の16章の33節が終わりになります。ですから今日のところがイエス様が最後のギリギリで弟子たちにどうしても伝えたかった最後の言葉となるわけです。イエス様にとって残されている時間はあとわずか12時間ほど。翌朝の9時には十字架に釘付けられるわけです。この最後の晩餐の後でゲッセマネの園という公園に出て行って、そこで辛い辛いお祈りをした後で逮捕されます。そして夜中中あちらこちらに引きずり回されて、無茶苦茶な裁判を受けて、ついに翌朝には十字架に処刑するという判決を受けて、9時には十字架に釘付けられるというですね、そんなギリギリの段階でイエス様はですね、残った時間は、弟子たちと過ごす時間はあと数時間、まさに最後の秒読み段階に入っているのです。皆さんがもしあと数時間で愛する家族、愛する友人と別れるということになったら、この数時間をどのように過ごすでしょうか。一体何を語るでしょうか。イエス様はこの非常に緊迫した勝ち勝ち勝ちとですね、時計が秒を刻むようなこんな緊迫した中で最も意識しているのはやはり時ということです。時、時間についてイエス・キリストは今この緊迫した段階で意識しています。先週見た箇所でもイエス・キリストは繰り返ししばらくすると、しばらくするとと語り、また先週のところですが22節、あなた方にも今は悲しみがあるが、23節、その日にはあなた方は、また24節、あなた方は今まで何も。そして今日の箇所でも頻繁に時に関する言葉が繰り返し出てきます。25節終わりのところに告げる時が来ます。26節、その日には、また29節では今度は弟子たちの言葉として、弟子たちは言った、ああ今あなたは、30節、今私たちは。そうすると31節に行って、イエス様が今度はそれを受けて、イエスは彼らに答えられた、あなた方は今信じているのですか。32節、皆さん、あなた方が散らされたそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。こうやって見るとき、拾い読みしましたけれども、この最後のギリギリのところで、この時っていうのがですね、とても大切な鍵になっていることがわかります。そして見てよくわかることは、この最後の場面に至ってもイエス様とデスタットの間に大きなズレがあるということです。まず今日のところでイエス様が語っておられることをまとめてみましょう。イエス様はこれから十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとして十字架に死なれ、そして墓に葬られ、三日目に復活し、40日間弟子たちの前にご自分が生きていることを示し、その後天に上げられ、そして10日後に約束の聖霊、別の助け主を弟子たちに送る。 そのことによって、それら一連の出来事を通してイエス様は、どんなに素晴らしい時が、時代があなた方に今にやってくるか、しばらくすればやってくるかを示しているのです。特に二つのこと。第一番目に、その時になれば、神様のことがはっきりとわかるようになる。25節。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。イエス様は、私たちに、私たちが到底分かり得ない神様のことを教えるのに、また天国について語るのに、例え話、比喩を持って語られました。天国っていうのは私たちが行ったことのない、全く次元の違う世界ですから、例えでなかったら私たち神様の国、天国のこと分からないんです。黙示録なんかを見ても天国の表現をするのに、様々な地上にある比喩を用いて天国を描写します。そうなんです。比喩でなければわからない。神様っていう方も私たちの知識、私たちの考えをはるかに超えた方ですから、例えでなかったら神様のことがまるでわからない。ですから、イエス様はいつも例え話で語ったのです。先週のところでも、悲しみが喜びに変わりますということをはっきりとわからせるために、女が子供を産むときに例えて、例え話で話しました。先週の話を聞いた中学生が、昨日、家内に、子供を産むとき、婚畜しようと思ったんだって、とですね、話してました。先週の説教で、ただ一つ覚えてたところは、婚畜しようだったみたいですが、ですね、例え話っていうのは本当によく心に残るんです。でも、それしか覚えてないと、昆虫症が一体何だったのかとですね、全然ピント外れになってしまうわけですが、でも女が子を産む例え、これがやっぱり理解できる人とできない人がいますし、また特に男性にとっては分かったようで分からない、いや到底完全には分かり得ない例えです。しかしイエス様は25節でおっしゃるのです。もはや例えで話をしない、はっきりと告げる時が来ますよ。回りくどい、そんな言い方をしなくっても、もうドンピシャ、それがわかる時が来ますよ。ですから、23節でもイエス様はそのことをおっしゃっているわけです。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。もうイエス様に何も尋ねなくても、理解できる日が来る。何のことを言ってるんでしょう、これは。これは、天から聖霊、別の助け主が注がれるとき、聖霊によって、これまでは分かり得なかった神様のことが、天国のことが、御言葉のことが、聖霊によって理解できるようになるということをですね、伝えているのです。第一コリントの2章の10節から12節をそこに書き出してありますけど、まさに、聖霊は神様のことを、そのお心、一番よく分かるので、この聖霊によって私たちは神様のことがわかるというのです。第2番目、イエス・キリストによってやってくる素晴らしい新しい時、それは、今日の言葉によれば、私の名、イエス様のお名前によって祈れる時が来る。それも、直接、イエス様を通さないで、直接父に祈れる時が来るというのです。26節。その日には、あなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。今回この箇所を説教するために自分自身で学びながら、一番恵まれた御言葉はこの箇所です。一番驚いた箇所、喜びに満たされた箇所です。さーっと読み飛ばしてしまいそうな箇所なのですが、よく読んでみると、よく見てみると、イエス様はここで驚くべきことを私たちに告げているのです。私たちは祈りをするとき、お祈りをするとき、 イエス様のお名前によって祈りますと言います。これは決してイエス様のお名前によってという言葉を最後に付け加えれば、祈りは全部答えられるという魔法の言葉ではありません。これは本当にイエス様を信頼し、イエス様を信じて、イエス様のお心に沿って祈りますということなのですが、また時に私たちは、直接こんな罪深い汚れたものは、父なる神様の御前には立つことができないので、イエス様のお名前によって、すなわち、イエス様、ぜひ私の祈りを聞いてください。仲立ちしてください。そして私の祈りをあなたの父に仲介してください。私の代わりに祈ってくださいと、イエス様に申し上げて、イエス様に父に伝えてもらおうという、そんな気持ちに時々なります。でも、ここでイエス様は、こうおっしゃっているのです。私はあなた方に代わって、父に願ってあげようとは言いません。時々ですね、牧師のところに、ぜひ祈ってくださいっていう祈りの要請が来ます。これは大切なことです。やっぱり祈ってください。ぜひですね、祈りの必要な時伝えてください。ですけど、牧師が祈れば、その祈りは特別神様によく聞かれる。いえ、残念ながらそういうことはありません。牧師が祈るとそれは答えられる。皆さんが祈ると答えられない。とんでもありません。祈りの課題ぜひ教えてください。祈らせていただきます。でも、私が祈れば直接特別ですね。それは効果があるということではないのです。あなたが同じように祈って、神様を同じように答えてくださる。まるでそこに区別はありません。もし皆さんが、私祈れないので、先生、代わりに祈ってください。もしそういう願いに対して私が、いいえ、私あなたの代わりに祈らないよって答えたら、なんて冷たいと思うでしょ？イエス様はそう言ってるんです。私あなた方の代わりに父に願いません。あなたの代わりに私は祈ってあげません。どういうことなんですか？直接祈りなさいよって言うんです。私に代わって祈れ。ではなくして、あなたが直接祈れるんですよ。理由はなぜですか？それは、あなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は腰が抜けるほど驚きました。ここでイエス様は、こう言うのです。父ご自身があなた方を愛しておられるからです。普通、神が私たちを愛しているというとき、聖書で使う言葉は、アガペーという言葉です。神の人間に対する愛は、聖書でほとんどがアガペー。愛される値打ちのないものに対する、神様の一方的な愛を表す言葉です。アガペー。ところが、なんとイエス・キリストはわざわざ、ここでアガペーを使わないで、フィレオーという言葉を使うのです。フィレオーという言葉の意味は、友達に対する、愛です。友達。なんと、イエス・キリストはここで、父があなた方を友達として愛していてくださるから、あなたはもはや父の友達なんだから、私に代わってじゃなくして、直接父に、友達となった父に祈りなさいっていうのです。15章の15節で、イエス様は、私はあなた方を友と呼びましたとおっしゃいました。イエス・キリストが私を友と呼んでくださる、なんと嬉しいこと。ところが、この16章に来ると、父があなた方を友と呼んでいるよ、というのです。だから、誰かを通さないで、父の私のところにもっと駆け寄ってきて、大胆に私に求めなさいよ、と招いていてくださるのです。私は、この箇所に触れ、その意味を知るにつれて、なんだかこの暗い雪の黒い雲がパーッと晴れて、空に真っ青な空が広がってくる思いがしました。ヘブル書4章16節。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に。父なる神様に あなた自身が招かれているのですから、出ていらっしゃい。遠慮しないで言いなさい、祈りなさいと招いていてくださるのです。さあ、こうした祝福に満ちた時が、この後しばらくして、弟子たちに、そして私たちにもたらされるのです。そのような祝福を、新しい時を来たらせるために、イエス・キリストはこれから十字架にかかり、復活し、昇天し、聖霊を注いでくださろうとしているのです。ところがです。弟子たちは、ここでまた誤解しました。すなわち、イエス様がそれを語ったその時、すでに今、その時が来てしまった、来たとですね、勘違いしたのです。29節。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりと お話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことがわかりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエス様が25節から後で、例え話で話さないよって言って、ズバッとですね、すごいことを言ったもんですから、ああ、もはや例え話では話をされない、そのような時が今来たと思いました。そして、お尋ねする必要がない。弟子たちは23節で言った、あなた方はもはや私に何も尋ねませんという、その日が今来たと思ったんです。なぜそう思ったかというと、19節。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。イエス様がおっしゃったしばらくしばらくっていうお話を聞いて弟子たちはそれが一体どういう意味なのかどういうことなのか聞きたいけど聞くことがはばかられ恐れられて弟子たちの間でひそひそ話で一体どういうことだろうねしばらくってまたいなくなるってどういうことだろうねって話をしていたら質問したがって、でも質問しない、尋ねようとしない、弟子たちを見てイエス様が、ズバッとその彼らが言いたいことを答えたものですから、そのことだと思ったんです。すなわち、何にも尋ねなくても、ちゃんと千里眼でもって聞き取って、見て取って答えてくださった。なんというお方だろう。確かにあなたは私たちが待っていた救い主キリストです。今こそあなたを信じますと言って感激して、感動して、もうこれでキリストが、確かにこの方がキリストだということが分かった。もう大丈夫だとですね、有頂天になっているのです。そこで、誤解している弟子たちにイエス様は31節。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？今分かったと信じているんですか？見なさい。あなた方が散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。イエス様は、弟子たちが勘違いをして、もうその素晴らしい驚きの時がやってきたぞ。もう大丈夫だとですね、信じますと言った、その下の根も乾かないうちに、イエス様を裏切り、イエス様を見捨てて、イエス様をただ一人残して、パーッと雲の子を散らすように逃げていく時が、今来ますと言って、弟子たちの有頂天なところに水をかけるのです。彼らは分かっていないのです。そして33節に入っていきます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。非常に素晴らしい御言葉で、今週の暗唱聖句に選ばせていただきましたが、この33節だけからでも、4回か5回に分けて、ヨハネ16の33節シリーズというシリーズをやりたいぐらい、実に豊かな、興味を惹かれるのは、2回使われている、あってという言葉です。33節の2行目、あなた方が私にあって平安を持つためです。そしてもう一つは、あなた方は世にあっては困難があります。この33節に2回、 会ってという言葉が出てきます。私に会って、世に会って。クリスチャンとは、同時にこの二つのものの中にある存在です。クリスチャンはみんな、この二つのものに同時にあるのです。キリストにありつつ、この世にあるのです。パウロが書き送った手紙の受け取り人のところを調べてみると非常に興味深いです。例えばエペソの一章を見ると、キリストイエスにある忠実なエペソにある聖徒たちへ。ピリピ書を見ると、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たちへ。コロサイの手紙を見ると、コロサイにいる聖徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ。ですから、今日皆さんに言うとすれば、金沢にあるキリストにある聖徒であるあなたへ、内灘にあってキリストにあるあなたへ。大変ですね。ここにいる方々の全部住所を挙げなくていけませんので、野の市にあってキリストにあるあなたへ。あなた。真っ当にあってキリストにあるあなた。ミカーにあって、キリストにあるあなた。あと落ちている人。白衣にあって、キリストにあるあなた。つばたにあって、キリストにあるあなた。本当にですね、私たちは同時に、その二つ。私名前、場所言わなかったという人、許してください。北陸にあって、日本にあってで許してください。私たちは同時に二つのものに存在するのです。そして、世にあっては、あなた方は観難があります。この観難という言葉も非常に興味深い言葉です。観難、訳されていますが、迫害とか圧迫とかストレスと訳される言葉です。このストレスだととてもいいですね。あなた方は世にあってはストレスがあります。非常に現代的な意味合いが見えてきますね。確かに。世にあっては様々なストレスがあるのです。しかし、キリストにあって平安が。そんな私たちに、イエス・キリストは、勇敢でありなさいと力強く励ますのです。イエス様はしばしば、この勇敢でありなさいという言葉を使われました。これはイエス様の一つの励ましの、もういつも用いるお言葉だったようです。勇敢でありなさい。例えば、寝かされたまんまで運ばれてきた中部の人に向かって、また9章で、声をしっかりしなさい。12年間長血を患っていた女の人がイエス様の衣のこの房のところに触れることによって癒されようとしたとき、イエス様は振り向いて、娘よ、しっかりしなさい。嵐のガリラヤ湖の真ん中で、弟子たちが真夜中、漕ぎ悩んでいるとき、イエス様が水面を歩いて来られてみんな幽霊だと思ってですね、怯え震えていると、しっかりしなさい。私だ、恐れることはない。こうして挙げたこのしっかりしなさいと新改訳聖書では訳されている言葉が、今日の言葉と全く同じです。しっかりしなさい。これは勇気を出しなさい。勇敢でありなさい。同じ言葉です。イエス・キリストは、この世にあって圧迫を受け、迫害を受け、ストレスを感じている私たちに向かって、勇敢でありなさい、しっかりしなさい、勇気を出しなさい、と語られるのです。この勇敢であるっていうのは決して、歯を食いしばって、からいばりして、痩せ我慢をするっていうことではありません。クリスチャンはそのように痩せ我慢をして頑張るものではないのです。そうではなくして、その後の言葉、私はすでに世に勝ったのです。勝利をされた。勝利者なるイエス様、私があなたと共にいるから、勇気を出しなさい。私がついているから勇気を出しなさいというのです。私は残念ながら、面識がなかった、お会いしていないと思うんですが、野戸一郎という牧師がいらっしゃいました。もし100万人の福音を皆さんお問いの方がいらっしゃったら、ぜひですね、100万人の福音、去年2000年の3月号をですね、引っ張り出して、その中に彼についてのですね、グラビアとまた、記事が出ています。この野戸一郎という牧師は、 4年前、1997年4月26日に36歳で癌のために天に召されました。アメリカの神学校を卒業し、世に帰ってきて約5年間、非常に順調な伝道牧会の最中、教会もこれから新街道を建てよう、開拓伝道もしようとですね、考えていた矢先、突然、脊椎に腫瘍が発見されました。どれほど無念であったかと思うのです。3年2ヶ月間の壮絶な闘病生活に入りました。そしてその後に、奥さんと5歳のお嬢さんを残して、彼は天に召されていきました。その数ヶ月前、天に召される数ヶ月前に彼はテープに自分のですね、証をいろいろですね、吹き込んで、そのテープがですね、この広がっていって大きな反響を呼んだために、そのテープを起こして100万人の福音が記事にしたわけです。このテープを吹き込んでいるその時期には、もう腫瘍が脊髄のですね、神経を圧迫して、下半身は麻痺した状態だったそうです。そして、主治医がですね、もう手のつけようがありません。放置するしかないとですね、そういう宣告を受けたとき、彼は心が重く沈んだその状態を正直にこう述べています。何か、ものすごく疲れてしまったというか、いつの間にか神様の見てがわからなくなってきて、思い煩いが私の心を支配するようになり、なんだか神様のことを考えるのも億劫になり、無気力になってくる。実はそのような状態がしばらく続いたのです。彼は、格好つけないで正直に証をします。彼はこう言うんです。聖書も読めなくて、漫画を読むしかなかった。信仰も失いそうだったというのです。牧師である安倍先生のその試みの中での正直な思いです。彼は天国への希望があることも、すべてが働いて益になるということも、よく知っています、分かっています、信じています。しかし、それよりもやはり、どうしてと疑うのです。どうして、妻や可愛い子供を置いて、教会もこれからというこの時に、なぜ、そのなぜという思いに彼は苦しむのです。私たちは大きな苦しみにある人たちに向かって何気なく、そんな不信仰なこと言わないで、神様いらっしゃるんだからお祈りしてとか、天国があるから大丈夫だよねとか、すべてが益に変えられるからねなんてですね、言葉を軽々しく言いがちなのですが、しかし、このような苦しみの中にある人にとって、そのような言葉は、とてもとても励ましどころではありません。かえって、傷口をさらに広げることになり、傷に塩をまぶすことになるのです。そういう場合には、何も言うべきでないのです。何も言わないで、黙って、ただそばにいるだけでいいのです。言葉は、そんな時全く無力であり、かえって、剣のようになってしまうのです。しかし、そんな状態にあるとき、たった一人だけ、勇気を出しなさい、勇敢でありなさいと言えるお方がおられます。イエス・キリストだけです。能登先生のお証続きます。あるとき、体の向きを変えるために、ちょっと腰を動かしてもらったときに、背中に激痛が走りました。レントゲンを取ってみて分かったことは、腫瘍に侵されていた背骨が、9番と11番のところで崩れたために、止めていた金具が弾け飛んだのでした。その時から絶え間のない激痛が続き、全く体を動かすことができない状態になってしまいました。その時、瞬間的に、私はイエス様と一緒に十字架にかかっているんだというふうに思ったというのです。そして、イエス様が味わった苦しみと痛みを共有することができたという喜びが溢れてきたと言います。その時彼はローマ書6章の もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるという御言葉を思い出しましたというのです。その証の部分を読んでいます。主法のアウトラインの写真入り家族の写真の下に書いてある言葉がその中心です。なんだか本当に嬉しくて感謝で、それと同時にイエス様はこんな苦しみを負われたのだ。自分は嫌おうなくこの苦しみ痛みの中にいるけれども、イエス様は自ら進んで私を愛するがゆえに、私を救うためにこの痛みを、こんな痛みをあえて受けてくださったのかと思い至った瞬間、本当に自分は愛されているんだな、本当にイエス様は十字架でこんな痛みを受けるほどに私を愛してくださったんだなということがわかり、神様を呪うどころか、神様本当に感謝しますという喜びに溢れてしまいましたというのです。驚くべき証だと思います。彼は決して牧師だからいい格好してここで信仰的な、決してそうではないのです。彼は祈れない、聖書を開けない、本当にですね、信仰も疑いも落としそうだったのです。でも、そのギリギリの中で、神様ご自身が平安を彼に与え、彼自身のうちに、本当にですね、驚くべき力を、お言葉をかけたわけです。まさに彼は、大きな患難の中で平安が与えられ、共にいてくださる勝利者なるイエス様から勇敢でありなさいのお言葉をいただいたのです。繰り返しますが、こんな激しい激痛と無念さと寂しさと疑いの中にある人に、人はかけるべき言葉を持ち合わせていません。黙るべきです。しかしただお一人イエス様だけが、そんな中にある人に向かっても勇敢であれ、しっかりしなさいと、その時には声をかけてくださる。今日、私たちもそれぞれの置かれた世へと使わされていきます。そしてそこにそれぞれの終わねばならない困難が、圧迫が、ストレスがあるのです。でも、平安があるように、勇敢であれ、一切の苦しみを通り、一切に勝利した私があなたについているのだから、このイエス様の言葉をしっかりと心に刻んで、それぞれの場でしっかりと立たせていただきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。